差し支えのない方はお立ちください。礼拝への招きの言葉、私は主、すべての肉なる者の神である。私にできないことが一つでもあるだろうか。正英539番。主の祈りをいたします。
天にまします我らの主よ、我が国は皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
口読をいたします。口読文15、詩編51編、賛美歌中ほど口読文12ページをお開きください。口読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみよりて我を憐れみ、
何時の憐れみを大きによりて我が物の心を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我が我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しいことを行えり、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたも、
見よ我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我は我を学びたり、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らせたまま、
何時ヒソプを持て我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりもしわからん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時悪悪し骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ、
あ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き礼を新たに起こしたまえ、
我を見舞いより捨てたもうなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもうなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を叩いて我を通したまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に迎えに来たるべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流し罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口に何時の時を我慢、
主よ我が唇を開きたまえ、
さらば我が口に何時の前を我慢、
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝は発災を喜びたまわず。
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神を汝は砕けたる苦しい心を捧げたもなり。
賛美142番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は、貸出賛美歌をお持ちの方は裏表紙内側に重複されております。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白する。 旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会の得るべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストにおいて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊ある三位一体の神でいましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生き命として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえる。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもの。この新たなる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の身を結ばしめ、その御業を成就したもの。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたもののの集いになり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと父のバルタムとの聖霊典を執り行い、愛の我に励みつつ、主の再び至りたものを待つのように、我らは確信に、世の聖徒と共に人信条を告白する。我は天地の救い主、全能の死なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊においてなのに、おとめ我らに行い、本領手当のもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の死なる神の右に立ちたまえ、賢いより来たりて、生けるものと死ねるものと裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ずる。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書10章31節から42節、新約聖書184ページをお開きください。ヨハネによる福音書10章31節以下、ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。イエスは言われた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示してきた。そのどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない。神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。イエスは言われた。あなた方の律法に私は言った。あなた方は神々であると書いてあるではないか。神の言葉を託された人たちが神々と言われ、そして聖書が廃れることがないならば、父が聖なるものとし、世にお遣わしになった私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして 神を冒涜しているというのか。もし私が父の業を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその業を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなた方は知り、また悟るだろう。そこでユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を離れ逃れて去っていかれた。イエスは再びヨルダンの向こう岸、ヨハネが初めに洗礼を授けていたところに行って、そこに滞在された。多くの人がイエスのもとに来ていった。ヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことは全て本当だった。そこでは多くの人がイエスを信じた。以上です。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、私どもは今御子の十字架に思いを集中する時を歩んでいます。そして十字架への歩みが私どもの罪の許しであったこと、この十字架によって私どもの罪が許され神のことをされていることを今朝も思い起こし、あなたに心から感謝し、賛美と栄光とを捧げます。けれども主よ、私たちの主イエスを十字架へと追いやり、お一人で十字架にかけてしまったのは過去の出来事でありましょうか。今を生きる私どもも神の救いが分からずに、神の時を待つことができずに焦って主を売り渡したあのユダのように、神様の出来事を自分の物差しで測ろうとしてしまいます。大切なところで今私たちが主に救われてあることを曖昧にし、 来てしまったり、主を知らない者のように振る舞ったりしてもしまいます。確かに私どもはイエスを十字架にと叫んだことはありませんけれど、主の目を隠れて逃げ回ったり、主の声を聞かないように耳を塞いだりして主を遠ざけ、主に従う道からそれてしまっています。このことを思い起こし、心から悔い改めるものであります。イエスの十字架への歩みは私どもの許しのためでありました。それは許された私どもが互いに許し合うため、愛された私どもが互いに愛し合うためでありましたけれども、私どもは愛されても愛することをせず、許されても許すことをしてきませんでした。そればかりか、自分の思いのままに人を傷つけ、自分勝手な振る舞いをしてしまいました。私たちの思いに反して繰り返してしまう自らであることを、誠に恥ずかしく、また悲しく思うものであります。このように勇気がなく、あなたに従うことも十分ではない私どもに、あなたは祈ることをお許しくださいました。主よ、どうか今私どもを、もう今一度私どもの心を奮い立たせて祈らせてくださいますように。主よ、私たちはあなたのお役に立ちたいと願っています。自らの愚かさや知恵のなさを、また力のなさを顧みずに祈り求めます。私たちをあなたの栄光のために用いてください。そのために必要な知恵を、また力を、そして賜物を与えてください。あなたを悲しませる言葉しか持ち合わせていない私たちの汚れた唇を清めて、主を褒めたたえさせてください。私たちにあなたの名を心から褒めたたえる賛美の心を与え、この礼拝を賛美と喜びで満たしてくださいますように、世界の諸教会のために祈ります。特に困難と戦っている教会をあなたが覚えてください。戦いに疲れ果ててしまうことがありませんように、世界のさまざまなところで主の戦いに加わっている人たちのために祈ります。その働きを導き、働き人たちに十分に報いてくださいますように。特に今世界の平和のために労し、そのために知恵と力とを尽くしている人たちを顧みてください。世界のあらゆる営みの上にあなたの導きがありますように。戦いの上に若者が駆り出され、小さな弱い者たちの命が戦火にさらされております。このことは決してあなたのお喜びになることではありません。主よ、どうか今ことに政治に責任を負っている人たちの上に強い主の導きがありますように、また自然の災害の上に懸命に生きている人たち一人一人をあなたが顧みて励ましてください。主を信じて歩みたいと願っている人たちの上に、信じて歩む喜びを得たいと願っている人たちの上にあなたの導きがありますように。また病床の方たちを覚えてください。その病を癒してくださるとともに、その重荷のゆえに あなたを見失ってしまうことがありませんように導いてください。私どもは今年度の変わり目を迎えています。新しい歩みに出発しようとしている方たちを祝福してください。信仰の戦いをしておられる方たちを顧み、その戦いに力を添えてください。私たちに先立って十字架へと歩んでくださった主のお姿を思い起こすことができますように。そして今朝礼拝へと足を運ぶことができませんでした病床にある方たち、年老いた方たち、悲しみの中にある方たち、私たちがいつも心にかけている人たち、そしてあなたが心に留めておられるお一人お一人を霊においてここに集める思いを持って捧げる私たちの祈りを、あなたの栄光を褒めたたえる賛美の歌を御霊をもって強めるとともに、あなたご自身が聞き届けてくださいますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。イエス様とユダヤ人たちの問答が続いてきたわけでありますが、その中でイエス様が自分は神様と一つだと言われて、ユダヤ人たちはとうとう堪忍袋の方が切れたらしいのであります。イエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。ユダヤ人たちはイエス様の言葉をが聞けなくなっているのです。一つは自分たちの常識や経験、知恵や知識の中でその中に閉じこもって相手の言葉を聞こうとしているからでありましょう。あるいはそのことと関わるといえばその通りなんですけれど、極めて人間的に言えば好きとか嫌いとかということが信頼と関わってくるということも事実であります。さらに彼らにとって言えば自分たちの地位が脅かされるとか、あるいは自分が信じてきたことが間違っているのかもしれないというようなことが聞く者の心を騒がせているのだと思います。素直になれないでいる。で、このことはそういうこちら側の思いは信頼を損なわせてしまうのです。人と人とが語り合うときに信頼というのはとても大事なことだと私は思います。かつて私がいた教会に学校の教師がいて、その方がよくおっしゃっておられましたけれど、自分はどんな子にも分からせることができる、まあ、そうしたそういうことを言う人ですけど、そういうふうに言われました。けれど学生の方が分からないで済む方ことがある、通じないことがある。で、それは学生が心を閉ざす時だと おっしゃいました。そう思います。話が届くとか届かないとかっていうのは信頼するかしないかということと大きな関係があると思います。でパウロは信仰は聞くことからと語るのですけれど、まあ、確かに聞くことがなければ私たちには何もわからないということになりますが、私たちの信仰は決して神がかりな出来事ではありません。そこで聞くということが大事なことになるのですが、先ほど言いましたようにその時に信頼ということが大切な働きをしてくることになります。語る者への信頼が聞く者の心を開くということが起こるのです。ですからこの福音書ではしばしば来てみるということに重点が置かれます。ただ聞くだけではない、イエス様のところに来てイエス様の姿を見る、あるいはイエス様のなさったことを見る、あるいはイエス様のしようとしていらっしゃることを見る、そういうことが大事だというのです。でそういう意味から言うと、初めからユダヤ人たちはイエス様を敵視しています。初めから拒否しています。で初めから拒否している人に物を言ってもそれは届かないということになります。ユダヤ人たちはイエス様を見ています。そして問答を仕掛けています。けれど拒否して敵視するという中でイエス様の前に出ても何も起こらないのですし、あるいはそういう中でイエス様の言葉に問いを発するとか、あるいはイエス様の言葉を聞くといった時に心にイエス様の言葉が彼らの心に届かないというのは当然のことだと思います。ユダヤ人が問いかける問いもまたためにする議論でしかない。でしかこの問答の中でイエス様とユダヤ人との問答の中でイエス様の技が取り上げられます。イエス様がどの技のためにと問われた時に、彼らは良い技のことで石で打ち殺すのではない、神を冒涜したからだと語っています。でこれに対するイエス様の答えには興味深いところもありますけれど、今日は割愛したいと思います。そしてその上で2つの言葉をに注目をしたいのです。1つは38節です。私を信じなくてもその技を信じなさいという言葉であります。ここで見るとかあるいは見えるということが関わってまいります。見て信じる、そういうことが語られているからであります。でそういえばこの福音書がよく使う言い回しはさあ見に来てくださいでありました。来なさいと語りかけるときに人々はどこに導かれていくのか。4章にはサマリアの女が登場してまいりました。このサマリアの女も自分の町に帰って町の人たちにさあ見に来てくださいというのです。人々はイエス様のもとに出かけていってイエス様に直接に聞いて見て信じるものとされました。ここでは単にイエス様のお言葉だけが問題になっているのではないのです。イエス様のもとに行って彼の前に立つ、イエス様の前に立つということが大事なことであります。9章に登場いたしました生まれながらに目の見えなかった人の目が見えるようにされたというあの出来事を思い起こしてもいいと思います。彼はイエス・キリストによって見えるようにされました。でこれは単に肉の目のことだけではありませんでした。それは9章の終わりの方を見ると明らかであります。 で、単に肉の目が見えるということ以上にイエスを救い主としてを認めることがここでは大事なことでありました。そして彼は自分はあの人に出会いたいというのです。彼は自分の目が癒された時にイエス様と出会っていたはずであります。けれども目が見えるようにされて、その時に彼はもう一度、私は自分の救い主にもう一度会いたいと願うのです。あの方にお会いしたい。いわばこれは私たちの毎週の礼拝でも同じ願いが語られているのだ、そう言ってもいいと思います。一週間ぼんやりしていたイエス様の姿が礼拝でもう一度はっきりと私たちに迫ってくる、そういうことをあの九章の生まれつき目が見えなかったあの人も同じようなこと、同じことを体験したのだと思います。そしてイエス様はこの願いに応えて彼と出会ってくださいました。あなたに語りかけている私がそれだ、あなたの前にいる私がそうだというのであります。彼の人生はここからまた新しく始まっていった、そう言っていいと思うのです。もう一つのことは、ヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことは全て本当だったというコメントであります。洗礼者ヨハネが彼の弟子たちにイエスを指さして見よ神の子羊と証言したことから、イエス様の弟子たちがのこの出会いの連鎖と私は呼ぶのですけれど、出会いの連鎖が始まっていきます。神の子羊っていうのは杉越の子羊です。十字架にかかってくださった子羊のことです。旧約聖書の言葉で言うと、杉越の日に鴨居に塗られた子羊の血であります。そして鴨居に子羊の血が塗られたその家を神の裁きの手は通り過ぎていった、それが杉越祭の起源でありますけれど、神の子羊っていうのはそういう杉越の子羊のことであります。さらに杉越の子羊っていうのは許しの印でもあります。洗礼者ヨハネの言葉を信じた彼の弟子たちはイエス様のもとを訪れてイエス様のもとに泊まりました。そしてイエス様の弟子となりました。彼らがそこから出て自分たちの兄弟たちと出会った時に語ったこともまた来てみなさいでありました。そして新しい出会いが起こる、このことは今日に至るまで続くのです。ヨハネ福音書はナタナエルで終わりますけれど、ナタナエルで終わったわけではない。その出来事は、ナタナエルっていうのはもう全ての人の代表で、そこからまた そのことはずっとこう繰り返されるのだというのがヨハネ の書いているところであります。そしてヨハネは、福音書のヨハネは彼がこの方について話したことは全て本当だったと告白するのです。洗礼者ヨハネが語ったことは見よ神の子羊ということでありました。彼は何よりも十字架の主を指し示していたのです。この洗礼者ヨハネの言葉は十字架の主を指し示す言葉でありましたから、彼の言葉は今もなお本当だったと福音書記者ヨハネは語っているのです。証言しているのです。ハンサのことはちょっと省きますけれど、ヨハネ福音書では 洗礼者ヨハネの位置が他の福音書とは違います。この福音書においては洗礼者ヨハネは教会のことを指していたのです。その意味で言うと教会は何の印も行わなかったが、教会がこの方について話したことは全て本当だったということになります。そして私たちはその本当であったということをいつも毎週礼拝で確かめるのです。そしてさらに私たちがこのヨハネの働きを受け継いで、彼が指さしたようにイエス、十字架のイエス・キリストを指さす務めが私たちに与えられている、そう言ってよろしいかと思います。お祈りをいたします。父なる神様、今日の礼拝を感謝をいたします。バプテスマのヨハネがそうでありましたように、私たちもまたいつも十字架の主イエス・キリストを指さす教会であり続けることができるように導いてください。今日から始まる1週間、受難節の日々を過ごしていますが、十字架の主を心に留めて歩むことが歩ませてくださいますように、この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
お差し支えのない方はご起立ください。賛美332番。 着席ください。感謝と献身の印として献金をお下げいたします。献金感謝のお祈りをさせていただきます。天の地なる神様、受難週第四手術にあなたのお招きによって教会へと集い、礼拝に預かり、共にあなたを賛美し、共にあなたへ祈り、共に森里牧師を通して御言葉の養いをいただきましたことを感謝いたします。いただいた御言葉に生かされ、十字架の主を見上げつつ、これより使わされていく一週間も祈りをもってあなたと共に歩むことができますようお守りください。この恵みの礼拝に集うことのかなわなかったお一人お一人の上にも、私たちと変わらぬ祝福とお守りが豊かにありますように。戦争や地震など困難な生活をされている方々をどうかあなたが顧みてください。ただいまあなたの恵みへの感謝と献身の印として献金をお下げしました。神様の見栄えのためにお持ちください。これらの感謝と祈り献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御前にお下げいたします。
アーメン。
それでは誕生会をいたします。この月にお誕生日をお迎えになる方たち、また洗礼を受けて信仰告白をした記念の日をお迎えになる方たちを覚えて、御言葉を読んで祈りを捧げます。その方たちの名前は別紙に記されている通りであります。今月お誕生日をお迎えになる方たちです。3月1日、太田実、3日、梶美香、4日、岸本良太郎、13日、藤田智子、16日、岸本さやか、 18日斉藤幸子、21日金山龍介、25日石丸道江、26日平沢はじめ、27日阿部光子、31日阿部純子、以上の方々です。引き続いてこの月に洗礼を受け信仰告白され新しい歩みを始められた方たちのお名前であります。7日岡崎由美子、中西幹事は間違いです。26日金光右輪、26日永見君彦、永見拓磨、樋口香菜子、宮林千恵、吉本遥、長谷部真乃、林佳穂、林真希人、28日松田節子、山野源、29日倉野愛子、29日倉野愛子、斉藤芳美、斉藤和美、森鈴子、牧久子、金光義樹、30日杉野頼子、31日山下泉、以上の方たちを覚えて御言葉を読んで祈りを捧げます。御言葉は詩編138編8編、5節と6節です。主は私のためにすべてを成し遂げてくださる。主よ、あなたの慈しみはとこしえに、見ての技を止めないでください。上です。祈ります。主なる神様、私どもの教会にこの月にもお誕生日をお迎えになる方たち、また洗礼を受け信仰を告白して新しく生まれ変わった記念の日を迎える人たちが与えられておりますことを感謝いたします。今神と人の前で名前を読み上げた方たちは、あなたが命を与えて今日まで育んでくださった方たちであり、あなたが信仰へと目を見開かせてくださった方たちであります。どうかこの人たち一人一人をなお祝福し、その健康が支えられるとともに、主と主の教会のために用いてくださいますようお願いいたします。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
主法に従って報告をいたします。本日の集会といたしまして、青年会5分間集会が礼拝直後礼拝堂にて行われます。定例役員会が3階会議室、聖歌隊練習が1階ホールにて行われます。今週の集会といたしまして、聖書研究祈祷会が13日水曜日、ローマの神帝の手紙6章7節から14節の学びとして聖書研究森里牧師により10時半から司会石橋正美姉妹により、19時半より祈祷会として持たれます。年度末が近づいております。月定献金、記念日献金、感謝献金等、年度内にお捧げくださいますよう協力をお願いいたします。2024年度の教会総会が3月31日の礼拝後に行われます。 各委員会各部の報告は3月13日水曜日までに下記の中西純姉妹の G メールへお送りください。ご協力をお願いいたします。今年度の受難節イースターの予定は以下の通りです。戦争記念幽霊杯が3月28日19時30分より、教会学校イースターページェント礼拝が3月31日日曜日イースター当日9時20分より行われます。覚えてご出席ください。報告は以上です。それではお差し支えのない方はお立ちください。正英541番。
祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御子をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御子をあなたに向けあなたに平安を賜るように、願わくは主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。今日は私の方からは特に報告することはないのですが、何かありますか？ありませんか？
あります。
はい、
教会学校です。先週もお知らせしたように、新年度の教師の、志願を、受け付けております。洛北教会では募集ではなくて志願をしてくださいということになっておりますが、今日を一応締め切りにしておりますので、まだ意思表示をしていただいてない、特に今の教師の方はぜひ私の方に、来年以降の方針についてお知らせください。それから、キャンプとか、クリスマスや、 そういう行事がほぼ元通りになっておりますので、皆さんにこの時期にこんなことを手伝いますということがありましたら、お申し出いただきましたら、まあ、その時々にお願いしたいと思います。で、受付のところにイースターページェントの案内のはがきが作ってあります。もし、近隣の方とか、お子さんお孫さんに、ご案内いただけるときはこれご自由にお持ち帰りください。足りなくなったらまた作ります。で、イースターの日31日の朝9時20分から、子どもたちがページェント礼拝をいたしますので、どうぞお覚えください。よろしくお願いします。
他よろしいでしょうか。それではこれで礼拝を終わります。